皆さんおはようございます。2023年10月1日高齢者顕彰礼拝第3礼拝をただいまより行います。前奏がありますので心を備えてください。それでは共に賛美を捧げましょう。聖歌498番、総合版では516番です。ご無理でない方はお立ちください。それでは司会者が祈ります。神様、新しい週の朝を与えてくださり感謝いたします。主イエスの復活を覚えて週の初めの朝共に礼拝できることを感謝します。 あなたは私たちにこの地上の命を与え、この道を歩めと進むべき道を備え、生涯を通じて私たちの傍らで常に支え励ましてくださる方であることを、この朝もう一度心に刻みたいと願っています。不安と混乱の中でなお私たちの命を支えてくださるあなたの名をもう一度今朝呼び求めます。生涯を通じてあなたへの信仰を失うことがないように、弱い私たちをあなたの守りの中で養ってください。神様、今朝は高齢者顕彰の礼拝の時を捧げています。一人一人の生涯を支えてくださり、人生のその時々にふさわしくあなたの御心による導きと恵みで彩ってくださったあなたの真実を共に覚える時となりますよう、この礼拝をお導きください。この礼拝を通して今一度私たちが耳を傾けるべき言葉、目を注ぎ続けるべきもの、信じ続けるべきお方をあなたから語ってください。どうぞ私たちがあなたの呼びかけに耳を澄ませ、あなたが示してくださる指針にこの身を従わせる、そのような生き方をすでに多くの方々が歩んできたように、私たちにも一日一日をそのように生かさせてください。私たちの救い主であるイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それでは主の祈りをご一緒に捧げます。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今朝は高齢者顕彰礼拝です。またキラキラサービス20周年を覚える時でもあります。そこでキラキラサービスでこの2月から働きを始めている野国博樹さんのお証しを伺おうと思っております。で、拍手を持って迎えましょう。
おはようございます。ただいまご紹介がありましたように、私は今キラキラサービスで働いている野国博樹と言います。私は去年大学を卒業し、就職で筑波に来ました。自分なりに新生活を頑張って送っていたのですが、いつの間にか消えてしまいたい、そんな気持ちで心がいっぱいになる日が続き、眠れなくなるようになっていきました。限界を迎えた私は長めの休みをいただいて心療内科に通うようになりました。ちょうど1年前のことです。その頃キラキラサービスでは職員の募集をしていました。いろいろと悩みながら人に仕える生き方ができればと思い、今年の2月からキラキラサービスのデイサービスで働き始めました。キラキラサービスにいると必ず笑顔になります。それは利用者の皆さんが優しさや感謝であふれているからです。いろいろとしていただいてありがとうございます。ここに来るのを楽しみにしているんだよね、またお会いできてよかった、そのような言葉を毎日かけられます。仕事を1年も続けられず、キラキラサービスで働き始めてからも不安定な私は、 みっともないと言われても仕方のない人間であります。それでも利用者の方々のありがとうという言葉をふさわしくないと否定することはできません。私のみっともない部分を知らなかったとしても、その感謝の言葉は私の心をまっすぐ見てくださったから出てきたのでしょう。利用者の皆さんの存在に私は何度も励まされ癒されてきました。私の力は弱さのうちに完全に現れる。今デイサービスの行われている仮設の壁には、いつからかコリント人への手紙第2、12章9節の御言葉が飾られています。利用者の方々の中には身体機能の衰えや病気などさまざまな困難を抱えている方々がおられます。それらが原因で戸惑いや不安を覚えることもあるのだと思います。利用者の方々はそのような弱さの中にあっても神様の与えてくださった一日を生きておられます。着替える、歩く、食べる、体を洗う、排泄する、眠る、それら一つ一つに苦労される方もおり、懸命に生活しておられます。かつて暗い気持ちに毎日苦しんでいた私が、今キラキラサービスでそのようなお一人お一人の生きたいという思いを毎日お手伝いしています。私の力は弱さのうちに完全に現れる。その御言葉を体験する恵みに主は私を導いてくださったのです。弱さがあったとしても主の力によって生かされるという御業を私は目撃し、直接触れているのです。そして私自身もその恵みに生かされてきたのです。働き始めてからも落ち込んでくじけそうになり、日々の生活が苦痛になることがありました。それでもここまで生かされ、キラキラサービスで使えることができたのは、私に力があったからではなく、主の支えがあったからでした。利用者の皆さんがありがとうと言ってくださるのも、私の心のさらに奥で主が生きて働いておられるからなのです。これからもキラキラサービスで弱さのうちに現れる主の力を利用者の皆さんと互いに証しし、感謝し、分かち合っていきたいです。
キラキラサービス20周年を迎えました。20年の歩みを振り返る時を持ちたいと思います。2003年の9月1階ホールでデイサービスが始まりました。ご利用者お一人、そして職員14人から始まったキラキラサービスです。それから居宅介護、そして2005年には訪問介護が始まりました。そして2013年には10周年を迎えての記念誌の発行をしています。その翌年2014年福祉館シオンが完成し、新しい場所でのキラキラサービスが始まりました。その時のテープカットの写真が残されていました。福祉館シオンでは土曜日での営業を開始して、月曜日から土曜日までの営業となりました。そして2023年にキラキラサービスは20周年を迎えました。20年の歩みを振り返るときに、主なる神様がこのキラキラサービスの働きを始めてくださった、そして必要な建物が与えられて、そして賜物豊かな職員が与えられて、そして地域の方々とともに今日まで共に歩んできました。神様は20周年を祝福してくださって、3人の新しい若い職員を与えてくださいました。しかし神様はそんな中、6月に水害という大きな試練を与えられました。福祉館シオンが浸水をしました。 浸水した後、水が引いた後の写真ですけども、床から壁まで濡れている、そんなところです。しばらく休業せざるを得なくなり、しばらくすれば福祉館シオンで元のようにですね営業が再開できると思っていましたが、床や壁の工事が必要ということが分かりました。それでもとりあえず福祉館シオンでの営業を10日ぶりに再開をしています。最初キッチンはまだ使えませんでしたので、お弁当をみんなで食べているところの写真です。そして復旧の工事の計画が進んで、20周年を迎える9月には仮設のデイルームでの営業が始まっています。仮設の外側は皆さん通り道でご覧になったかと思いますけど、中はこのようになっていまして、感謝のことに続けてご利用者の方がDサービスに通ってきてくださっています。せっかくの20周年なのに、どうしてと、いろんな人間的な思いが出てくるわけですが、この20周年を仮設のデイルームで迎える、20年を振り返りながら、神様の導きを覚えながら、これは神様の祝福であって、もう一度私たちが神様に目を向けて、共に神様に導かれて神様のご計画のうちを歩むようにと備えられた大きな祝福ではないかということに気づかされます。感謝とともにですね、祈りたいと思います。いくつか祈りの課題を挙げさせていただきましたけれども、私が代表して祈りますので、共に祈る時を持ちたいと思います。天の父なる神様、一階ホールから始まり福祉館シオンが与えられ、これまでのたくさんの祝福に感謝いたします。デイサービスの職員は16人、ご利用者は40人を超えています。ケアマネージャーも5人、ご利用者は50人を超えています。訪問介護の職員は10人、40人ほどのご利用者がおられます。必要な働き人が備えられていることを感謝いたします。地域に輝く教会を目指して、これからもあなたの愛と栄光を表すキラキラサービスとして、地域の方々お一人お一人のためにどうか用い続けてください。20年前の地域のためにクリスチャンホームヘルパーをというビジョンがあります。デイサービスだけでなく訪問やケアマネの働きを通しても、どうか地域に出ていって私たちがイエス様の愛と救いを証しすることができますように。今あなたが建てられた福祉館シオンが壊されて新しくされています。20周年を迎えて、あなたは私たちに目に見えるものではなく目に見えないものに目を留めるようにと教えてくださっています。私たちが作り上げるものではなく主が与えてくださるものに目を留めることができますように。水害の復旧作業を通してすぐに多くの方々が集まってくださって、キラキラサービスを助けてくださる方、支えてくださっている方が多くいることをあなたは見させてくださいました。3人の新しい職員も加えられています。どうか目に見える建物や経済状況に目を奪われるのではなくて、ご利用者、働き人、キラキラサービスに関わるお一人お一人に目を向け、何よりもキラキラサービスをここまで導かれ、ご計画を持ってキラキラサービスをこれからも祝福し続けてくださる主なる神様に目を向けて、地域の方々と共に主を見上げ、主が与えてくださる永遠の命の希望に目を向けさせてください。どうか主の確かなご計画を私たちに見させてください。すでに備えられている将来の喜びと祝福を見ることができますように。20年間いつも共にいてくださり、守り導いてくださった救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございます。 キラキラサービスの働きが20年間ここまで守られたこと本当に感謝です。いろんなことがあったと思いますけれども、そのすべてが神のご計画であったことを覚えたいと思います。そしてこれからもですね、神様が豊かに祝福してくださることを期待したいと思います。では聖書の御言葉をともに分かち合っていきますので、聖書を開いてください。旧約聖書ゼカリア書8章4節5節の御言葉になります。旧約聖書の後ろから2番目の聖書になりますね。マラキ書の前になります。ゼカリア書8章4節5節の御言葉です。ゼカリア書8章4節5節の御言葉です。お読みいたします。万軍の主はこう言われる。再びエルサレムの広場に老いた男老いた女が座り、皆長寿で手に杖を持つ。都の広場は男の子と女の子でいっぱいになる。子供たちはその広場で遊ぶ。私がこう個人的に聖書を読んでいく中で、このゼカリア書の8章4節と5節に出会った時に、こう心躍りました。なぜならばここに土浦恵み教会の姿が描かれているようだったからですね。キラキラサービスのお年を召したご利用者の方々がグラウンドの方に、恵み教会のグラウンドの方に目をやれば、マナージェーンの子どもたちが楽しそうに遊んでいます。枯らし種の子どもたちも楽しそうに遊んでいます。また森の学園の子どもたちは真剣に劇を飛ばして野球をしたり、サッカーをしたり、体育の時間を過ごしたり、また運動会の練習をしたりと、マナーや枯らし種の子どもたちとはまた違ったこう迫力あると言いましょうか、楽しくも迫力ある姿がそこにはあります。コロナのためここ最近はできていませんでしたけれども、年に何回かは子どもたちがキラキラサービスをこう訪ねていって、顔と顔と合わせて一緒に食事をしたり、またお交わりをすることもあります。今週の土曜日にはマナー維持園の運動会、年に1回開かれる運動会がこの恵み教会のグラウンドで行われますけれども、その運動会の時には今度はキラキラ会ですね、キラキラ会の方々がそこに出席をして、運動会を見学いたします。そして毎週日曜日の土浦恵み教会には、子どもたちの元気な姿があふれると同時に、その姿をこう幸せそうに感じているたくさんの大人の方々と、またおじいちゃんやおばあちゃんたちがおられますね。まさにゼカリア書8章4節5節の御言葉の通りの様子がこの土浦恵み教会に与えられていることが、なんと感謝で幸いのことなんだろうかと思うわけです。今読みましたけれども、この箇所のエルサレムという言葉を土浦恵み教会に書いて、もう一度御言葉を読んでいますね。8章4節、万軍の主はこう言われる。再び土浦恵み教会の広場に老いた男老いた女が座り、皆長寿で手に杖を持つ。恵み教会の広場は男の子と女の子でいっぱいになる。子供たちはその広場で遊ぶ。恵み教会の名前をここに入れられるということが、なんと幸いなことかなと思いますね。聖書の御言葉通りの教会が与えられて、そこで皆で共に主イエスを礼拝することができていること、また人生を分かち合うことができているということ、老若男女問わず神から与えられた命を、また人生を共有し分かち合えていること、なんと感謝のことか分かりません。高齢者の方々の人生で培われたその知識だったり経験だったり、ご老だったりは、ご本人にとってばかりか、若い世代や子どもたちにとっても益となることでしょう。またその背中を見て感謝と尊敬を学びますね。私自身も先に召された長老方や またはご高齢の教会員の方々のその背中に感動したこと、教えられたこと、数知れずです。私は大学生の頃からこの恵み教会に通ってますけれども、大学生の頃、今召された天の御国に行かれた竹越長老が語っておられたこと、そこからこう竹越長老から伺って教えられた話をもとに、その大学の期末テストで、その竹越長老の話をもとに回答を書いて提出したところ、その科目の成績が私にとってはとても貴重な A だったことを今では忘れることができません。僕の成績はほとんどもう B、C、D で、卒業論文もその研究室の中で史上初 B だったっていう、そういう成績しかなかったんですけども、竹越長老の から教えられたことを書いたら A をもらえたっていうのはこう忘れられないですね。小さなことですけれども、こういう豊かな神の豊かな共同体に属して入れられて、神の恵みを味わわせていただいていることがなんと感謝のことかと、この御言葉を通じて感じずにはいられません。また御言葉には本当に全部あるなと、人間の生き方、生き様、全てが書かれているなと思わされますね。このゼカリア書8章4節5節の御言葉は、イスラエルが神の御言葉に従わずに生きたために滅びてしまった、そして70年間の捕囚生活を強いられた後、ついに母国イスラエルに帰還したその時に、預言者ゼカリアに神様が与えてくださった回復の言葉ですね。なので4節には再びっていう言葉があるんです。それが理由ですね。再びという言葉がある理由が回復の御言葉だからですね。神様は再びという言葉を用いて語りかけるわけですね。以前のように再び老いた男、老いた女、男の子、女の子と老若男女、あらゆる人々が誠の神様を喜びながら、与えられた命を喜びながら、数えることのできない恵みを覚えながら、互いに喜び合い、互いに支え合い、共有し合うようになるという予言の御言葉ですね。そして今この御言葉がイスラエルばかりか、時を超えて私たちがその祝福を享受しています。何故に、なぜかイエス・キリストの十字架の贖い、許し、救いゆえですね、イエス・キリストというお方が成してくださったことゆえですね、イスラエル民族に与えられた、約束されていた回復の約束がイエス・キリストを通して今こうして私たちに望んでいます。世の中、社会でも語られますね、こうコミュニティが壊れているなんていうことを話しますけれども、この恵み教会、その共同体があること、なんと感謝なことか。もちろんこれで完成ではありません。未完成ですね。前味ですね。私たちのこの地上における共同体は、やがて受け継ぐことが約束されている天の御国に比べれば、神の国に比べればなお未完で、なお未熟で、天の父が完全であるように完全でありなさいとイエス様がおっしゃった、あの完全という状態からはかけ離れていることでしょう。それでも私たちは、かの日に現れる、約束の日に現れる、主イエス・キリストの再臨とともに現れる完全な共同体の前味を味合わせていただく恵みに預かっているという事実に変わりはありません。そしてここからが大事ですね。この恵みに預かり続けて、イエス様のおっしゃる完全という、イエス様のおっしゃる完全というところに入れられるために、大切な大きな条件一つが、このゼカリア書の一章一節から最初の部分に提示されております。ゼカリア書の一章を見てみますね。ゼカリア書一章一節から、ダレイオスの第2年第8の月に、井戸の子ベレクヤの子預言者ゼカリアに次のような主の言葉があった。 主はあなた方の先祖に激しく怒った。あなたは人々に言え、万軍の主はこう言われる。私に帰れ、万軍の主の言葉。そうすれば私もあなた方に帰る。万軍の主は言われる。あなた方の先祖のようであってはならない。先の預言者たちは彼らに叫んでいった。万軍の主はこう言われる。あなた方は悪の道と悪しき技から立ち返れ。しかし彼らは私に聞かず、私に耳を傾けもしなかった。主の言葉。私に帰れ、私に帰れ。主なる神様に立ち返り続けること、神の言葉に聞き、信仰の創始者であり完成者であられる主イエス様から目を離さずに、またローマ人への手紙12章にもありますように、この世と調子を合わせることがなく、神の御旨が何なのか、神に喜ばれるべきことが何なのか、何が神に喜ばれ完全であるのかを見極めるために、自分自身を生きた捧げ物として神を礼拝し続けること、霊と誠をもって共に神を礼拝し続けること、これが完全な回復なる天の御国の神の御国の共同体に入れられる大切な大きな条件ですね。あなた方の先祖のようではあってはならないと、あなた方の先祖のようではあってはならないと、神の御言葉に聞かないことは私たちに滅びを招くことだということを語り続け、伝え続け、互いに励まし合いながら教え続けながら与えられた命を全うするんですね。愛しているという言葉ではもう通じないので、滅ぶんだということを語れとおっしゃるんですね。人間はずうずしいですね。愛だけじゃもうピンとこないんです。滅ぶっていうことまで言わないとピンとこなくなっちゃう。そこで、ゼカリア書の言葉をそのままお借りしてこう表現いたしますけれども、老いた男、老いた女の皆さんに、神様から期待され、また私たち若者や子供たちから期待されていることがあります。それは予言と祈りですね。予言と祈りです。私たち若者たちと子供たちは、老いた男、老いた女の皆さんの祈りと予言、予言とは神の言葉を語ることですけれども、神の言葉を語っていただくことを必要としています。ぜひ私たちに神の言葉を語ってください。そして私に帰れという神の言葉を教えてください。皆さんの人生で体験した私に帰れという神の言葉を教えてください。神の御心を、神の御業を、その人生の中で、長い人生の中でご経験された主イエス・キリストを教えてください。それがこれからの土浦恵み教会ばかりか、日本全国の教会の、日本という国の、また世界の一つ一つの国の霊的成長と成熟につながりますね。クリスチャンの動向というのは教会の動向というレベルで収まるものではありません。神はあなた方は世の光だと地の塩だと言いました。クリスチャンの動向は世の動向に関わることですね。イスラエルが滅びた理由は、先ほど神の言葉に従わなかったためだと話しましたけれども、従うも何も従うべき内容が次の世代に語られなかったために、聞くことも従うこともできずに滅びていってしまいました。従うも何も語られなかったから、聞くことも従うこともできなかったんですね。真に従うべきことが語られる代わりに、この世の中でどうすればいわゆるいい暮らしができるのかということばかりを語り、神の民だと称する者たちの口から、真に従うべきことが語られる代わりに、この世の中でどうすればいい暮らしができるのかということばかりが語られて、そのいい暮らしが 偶像崇拝となり、偶像礼拝となり、イスラエルという国が滅びていきました。で、イスラエルという国が滅びただけでなく、神の民という地の塩、世の光を失った周辺国家も多大な霊的損害を被りました。私たちキリスト者が福音を語らず、神の言葉を語らず、神の言葉を生きないことは、社会への大きな霊的損害をもたらすことになりますね。それが地の塩、世の光ということです。若者や子供たちがいないと嘆く前に、神から今預かっている目の前にいる子供たちは、若者たちに神の言葉を、私に帰れと、皆さんが体験した私に帰れという神の声をぜひ語ってください。語らずして回復もなければ完全への道もありません。そしてぜひ祈ってください。私たちのために、若者たち、子どもたちのため、次の世代のために、またその次の世代のためにお祈りください。もちろん主イエス様が一日でも早く来てくださることが最善ですけれども、それまで次の世代のために祈ってください。私たち若者と子どもたちは、皆さんのキリストにある老いた男と老いた女たちの祈りを必要としています。ルカの福音書2章言っていますね。ルカの福音書2章36節からですね。ルカの福音書2章36節から。またアシェル族のペネールの娘でアンナという女預言者がいた。この人は非常に年を取っていた。処女の時代の後、7年間夫と共に暮らしたが、やもめとなり84歳になっていた。彼女は宮を離れず、断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えていた。ちょうどその時彼女も近寄ってきて、神に感謝を捧げ、エルサレムの贖いを待ち望んでいたすべての人にこの幼子のことを語った。以前クリスマス礼拝でアンナのことを見たことがありましたけれども、どうかこのアンナのように祈り、私たちに幼子イエスについて語ってください。モーセ、何の力もなく自らの人生を見失ってしまったかのように、自分の人生に失望してしまったかのようなモーセも、御年80歳にして神の言葉を自分よりも若い世代200万人以上の人々に語り続けました。語りました。老いた男モーセの祈りにイスラエルの勝利が左右されるほどでした。モーセが手を挙げれば勝つし、手を下げて祈らなければ負けるほどでした。預言者サムエルも、幼い頃から神にその身を捧げた身分でありましたけれども、年老いてもなお神の言葉を語り続け、民たちのために祈り続けました。預言者サムエルが天に召された後、彼が亡くなった後には、私たちのために祈り、私たちに神の言葉を語ってくれたサムエルが亡くなってしまった、国家の一大事だと言われるほどでした。イスラエル王国の二代目王であったダビデも晩年こういうふうに告白をするんですね。詩編の71編、詩編の71編ですね。詩編71編17節から18節。詩編71編17節から18節。神よ、あなたは私の若い頃から私を教えてくださいました。私は今なおあなたの苦しい御業を告げ知らせています。年老いて白髪頭になったとしても、神よ、私を捨てないでください。私はなおも告げ知らせます。あなたの力を世に、あなたの大能の御業を後に来るすべてのものに。 ダビデは神の屈しい大能のその御業を、力を後に来るすべての人に告げ知らせますと告白をしました。そして今私たちにも語られていますね。何千年でしょうか、ダビデのこの時代から3000年近くが経って今私たちにも語られていますね。このダビデの告白が老いた男、老いた女の皆さんの告白になることを願ってやいません。こう言いますとこう少しこう負担に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、でもこれは皆さんの力だけでなされることではないですね。神様の約束の成就が皆さんの上に、皆さんのうちに、私たちの上になることですね。ヨエル書の2章に言っていますね。予言書のヨエル書2章、2章ですね。ヨエル書の2章28節から、2017番ですと1556ページになります。ヨエル書2章28節29節の御言葉です。その後、私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、老人は夢を見、青年は幻を見る。その日私は男奴隷にも女奴隷にも私の霊を注ぐ。神様が語った言葉ですね。神は後の日に人々に私の霊を注ぎ、私の言葉を語らせ、私の約束をその心に抱かせると約束をされました。じゃあこの約束の御言葉がどこでどのようにいつ成就するのか、成就したのかと言いますと、このヨエル書の時代から800年後の紀元元年、使徒の働き2章でこの御言葉が成就します。神の霊、聖霊に満たされたペテロが自身は怯え、おじけづき、隠れていましたけれども、その隠れていたペテロがヨエル書の御言葉通りに神の霊に満たされて、堂々とこのヨエル書2章の御言葉を引用しながら、神の言葉をありとあらゆる人々に語り始めました。使徒の働き2章に行っていますね。使徒の働き2章14節から、使徒の働き2章14節から、ペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々に語りかけた。ユダヤの皆さん、並びにエルサレムに住むすべての皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたい。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が思っているように酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。ペテロはここで老人は夢を見るというヨエルの言葉を語りますね。堂々と語りますね。ペテロは今夢見る者へと変えられました。老後の安寧という夢ではありません。平穏無事な生活を送るという夢でもなく、予言するという夢です。私の霊を注がれた老人は夢を見、彼らは予言をするという夢ですね。ここでの予言は予定の世の予言ではありません。言葉を預かるという予言ですね。つまりその人生において神から語られ続け、与えられ続け、教えられ続け、蓄え経験した、そして主イエス様から預かった、託されたその言葉を、福音を語ること、それが予言ですね。使徒パウロはすべての人が予言を語ることを私は望むと言いました。つまりクリスチャンであるならば神の言葉を語ってほしいと。神の言葉を語る、福音を語ることには究極の 予定の世の予言を語ることにもなります。なぜならば神の言葉を語る理由がかの日に、その日に約束されたその日に現れる完全な神の国に入れられる、入れるように主イエス・キリストの十字架の罪の許しと贖いを信じて救われることだからですね。究極の行く末、終末、究極の行く末である終末についても語ることが予言、神の言葉を語ることなので、結果的に究極の予定の世の予言も語ることも神の言葉を預かって語る予言にもなります。明日私たち何が起こるのか分かんないですね。明後日何が起こるのかも分かりません。でも私たちが知ってることがありますね。明日主イエスが再臨されるかもしれない。明後日この世界が終わって新しい天と新しい地がなるかもしれない。そのことは知ってますね。私たちには究極の予定の世の予言もできるんです。だからどうぞ私たち若者たちに、また子供たちに、神の霊によって年老いた男、年老いた女の皆さん、予言してください。そして神の言葉にのっとった神の霊による祈りを捧げてください。それが私たちの救いになりますし、次の世代の祝福、また幸いとなって、巡り巡って、またゼカリア書の言葉をそのまま何度も今言ってますけれども、老いた男、老いた女の皆さんの幸いとなることでしょう。そしてこの幸いは、世がくれる幸いとは一味も二味も違う、比較にならない幸いを神が体験させてくださることでしょう。この幸いは与えられた与えられないという幸いではありません。与えられなかったとしても幸いを得ることをできる幸いですね。なので安心してキリストにある信仰的聖なる発奮をしていただければと願います。信仰に、信仰生活に引退はございません。また幸いなことに、神様はキリストのうちにある老いた男、老いた女の方々のために、こんな約束をなさりながら、彼らのことは私が責任を取るし、私が責任を持つとおっしゃってくださいますね。イザヤ書の46章です。イザヤ書46章、3節、イザヤ書46章3節、イザヤ書46章3節の後半部分からですね。体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれたものよ、あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ、背負って救い出す。詩編92編ですね。詩編92編13節14節です。詩編92編13節14節、彼らは主の家に植えられ、私たちの神の大庭で花を咲かせます。彼らは年老いてもなお実を実らせ、青々と生い茂ります。父なる神、御子なるイエス、御霊なる三位一体なる神様は、キリストにあるすべての老いた男、老いた女を救い、守り、導き、育み、背負い、実らせ、恵みをもって満たすと約束してくださってますね。だから安心して、その続く御言葉92編15節のようにしてください。こうして告げます。主は正しい方、我が岩、主には偽りがありません。こうして告げます。主は正しい方、我が岩、主には偽りがありません。ぜひ告げてください。皆さんが体験した主は正しい方、我が岩、主には偽りがありませんを述べ伝えて、生きて私たち若者や子供たちに語ってください。高齢化社会と言われて久しいこの社会にあって、 主にあるキリストにある年老いた男と女の方々のその聖なる発奮がこの教会ばかりか、この国のこの日本の教会のまたこの世界の本当まことの幸いへとつながることでしょう。最後に使徒パウロのよく知られている御言葉を読んで終わりたいと思います。第二コリントですね。第二コリント4章、コリント人への手紙4章13節から16節の御言葉です。第二コリント4章13節から16節。コリント人への手紙4章13節から、私は信じています、それゆえに語りますと書かれている通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語ります。主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。すべてのことはあなた方のためであり、恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためなのです。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされ、外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされ、主イエスと共によみがえらせていただくことを知っているがために、信じているがために語るんですね。私たちは語るんです。老いた男、老いた女、そして私たち皆が神の言葉を語り祈るものでありたいと願います。イスラエルが滅びた理由はたった一つですね、語られなかったからですね。お祈りいたします。天の地なる神様、あなたは私たち一人一人を生まれたその瞬間から、いや生まれる前から形作り、私たちの命を育み導き、時にかなって主イエスに出会わせてくださり、再び誠の神を知れるものとしてくださったことを感謝いたします。どうぞすべてのことを責任を持って私が守り導き背負うとおっしゃってくださっているあなたの滞納の苦しい御業と力を告げ知らせることができますように。ダビデが告白したように、モーセがそうしたように、アンナがそうしたように、サムエルがそうしたように、あなたのことを語り継げるものとさせてください。そこに命があることを私たち自身が知っていますから、私たちの口をあなたの霊によって満たし、あなたの言葉を語らせてください。予言させてください。祈らせてください。感謝いたします。愛する救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。今日はキラキラ会のテーマソングである神よあなたを賛美したいと思います。ご無理でない方お立ちください。
神よあなたは我が
どうぞお座りください。はい、それでは2023年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。祝祷いたします。神よ、あなたは私の若い頃から私を教えてくださいました。私はなおも告げ知らせます。あなたの力を世に、あなたの大能の御業を後に来るすべてのものに。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人と共に、キリストにある年老いた男、年老いた女と共に、世々限りなく豊かにありますように。アーメン。お座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。